さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月は1977年鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの50歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月13日日比谷公会堂で開催されたもう我慢できない、今年こそ結果を国民大集会に安倍総理及び山谷拉致問題担当大臣が出席しました。まず安倍総理の挨拶をお届けします。
ご紹介いただきました内閣総理大臣の安倍晋三でございます。家族会、救う会、拉致議連、知事の会、中央議連主催の国民大会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。ご家族の皆様にとりまして、何回こうした集会を重ねれば、子どもたちは家族は帰ってくるんだろう、そういうお気持ちなんだろうと、このように思います。しかし今日、こうして全国各地からこの問題を解決すべきだ、北朝鮮に対してしっかりと要求していこうというお気持ちで、この会場に集まっていただいた。まさにこの皆さんの声は今交渉している私どもにとって交渉力を強めていく力になるのは間違いないわけであります。私も初当選以来この北朝鮮の問題、特に拉致問題ずっと関わってまいりました。なかなか北朝鮮は真実を話さない、そして約束を実行しないという問題があります。かつては日本は対抗手段をほとんど持っておりませんでした。今行われている制裁のための法律はほとんどかつてはなかったのでございますが、しかし我々有志とともに制裁を行うための法律を作り、現在も制裁を行っています。この制裁においては国際社会とともに制裁を行い、北朝鮮にこの問題を、国際社会との間の問題を解決をしなければ北朝鮮の未来はない、こう思わせるためのものであります。そして同時にまた交渉においてこの制裁を解除するかどうかということも重要な交渉の力になっていくわけであります。そうした交渉力を駆使しながら私たちは解決をしていかなければならない、こう決意をしているところでございます。かつて2007年第一次安倍政権時代に6者協議において北朝鮮が核開発、プルトニウムから抽出した核を作っていく、これを事実上放棄するから重油の支援、そして人道支援を要求したことがございました。100万トンの支援を6者協議の北朝鮮以外の5カ国で行う、配分は1国あたり20万トンで ありました。その決定がなされたのでございますが、私は日本政府としては拉致問題が解決をしていないという中において20万トンの重油の提供はできないとお断りをしたわけであります。結果としては残念ながら北朝鮮はその後核を放棄するというこの約束を果たすことはなかったのでありまして、大切なことはしっかりと行動対行動の原則で交渉を進めていくことではないか、このように思います。私も総理就任以来49カ国を訪問し200回にわたる首脳会談を行いましたが、その度に必ず相手国に対してこの拉致問題を説明し支持と協力をいただいております。平沼会長をはじめ拉致議員の皆様も世界に出かけていき、またご家族の皆様も大変なご努力をいただき、国際社会の理解は10年前と比べても格段に高まっているとこのように思います。その結果、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会が拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を人道に対する罪に該当すると断じたところでございます。こうした国際圧力を高めていきながら、この拉致問題の全面解決に向け全力を挙げていかなければならないとこのように思います。拉致問題の解決は安倍政権の最重要課題の一つでございます。この問題については政府だけでは力が足りないわけでありまして、党派を超えて議員の皆様とも、そして日本全体で協力をしていく必要があるとこのように思っております。古谷大臣時代に作りました各党との連絡会において、各党としっかりと協力を重ねながらこの問題全面解決に向けて頑張っていく次第でございます。この度の改造におきまして、今まで自民党の本部長でございました山谷さんに担当大臣になっていただき、古谷さんには党の本部長となっていただき、政府と自民党、与党、そして野党とも連携をしながらこの問題全力で取り組んでまいりますことを、そしてだんだん時間がなくなっていくことも事実でございます。ご家族の皆様、年を経るごとにお年を召されていくわけでございます。被害者のご家族の皆様にご自身の手で肉親を抱きしめる日がやってくるまで私たちの使命は終わらない、この気持ちで全力で今後とも取り組んでいくことをお誓いいたしまして、ご挨拶をさせていただきたいと思います。一緒に皆さん頑張りましょう。
次に山谷拉致問題担当大臣の国民大集会での挨拶です。
こんにちは、山谷恵理子でございます。拉致被害者のご家族支援者の皆様とはこれまで長きにわたって共に苦しみ怒り歩いてまいりました。内閣府拉致問題担当政務官として、また拉致議連の事務局長として、また自民党の拉致問題対策本部長として歩いてまいりましたが、この度拉致問題担当大臣を務めさせていただくことになりました。今週の水曜日にジュネーブ国連の場でこの拉致問題の解決を訴えてまいり、昨日帰ってきたばかりでございます。総理のお話にもございましたように、国連の人権理事会の場に北朝鮮の人権問題と拉致問題の解決をするための特別な調査会を安倍内閣のリーダーシップにより昨年作っていただきました。昨年の夏、私は自民党拉致問題対策本部長として、また拉致議連事務局長として、平沼会長も細かくいろいろな状況をご説明されましたが、カービー委員長はただのきれいな報告書では終わらせない、具体的な行動を促して結果を出していく、問題を解決する、 そういう報告書を出したいというふうにおっしゃられました。そしてこの2月に素晴らしい報告書が出て、今年の3月に高いレベルの各国連携して具体的な行動に進むための決議が採択されたところであります。それから6ヶ月国連の場で具体的な次の行動に移るための基調講演シンポジウムをし、そして各国の大使ともお会いしながら、年末の国連総会に向けて国連の場でどのような議論を、そしてまた決議をしていくかということを連携を強めてきたところであります。私といたしましては、第一に圧力に重点を置いた対話と圧力の姿勢を貫き、拉致問題の完全解決に向けて外務大臣と緊密に連携をしてまいります。政府一体となって総合的に取り組んでまいります。そして第二に、帰国された拉致被害者の方々が日本で安心して暮らしていただけますように、その環境を柔軟かつきめ細かくできる限りのことをやるという方針のもとに、必要な措置を着実に進めてまいりたいと思います。拉致問題に関しまして、周知の通り、この数ヶ月の間に日朝政府間協議を通じて大きな動きが出てまいりました。5月末、北朝鮮はすべての日本人の包括的かつ全面的な調査を約束したのに続いて、7月4日にはその調査を行うための特別調査委員会を立ち上げました。北朝鮮側は本年夏の終わりから秋の初め頃に第1回の通報を行うとしております。ようやく北朝鮮との協議のドアがこじ開けることができた。まさにこれからの北朝鮮側とのやり取り、大変厳しい状況が予想されます。政府といたしましては、北朝鮮が誠意ある具体的な動きを取るように強く求め、北朝鮮側の約束した調査がすべての拉致被害者の帰国につながり、拉致問題の一刻も早い解決が図られるよう全力を尽くしたいと思います。拉致被害者の安全確保、そしてすべての拉致被害者の一日も早い帰国、これが大原則、大方針であります。そのためにも、ここにお集まりくださいました皆様の世論の力というのが大きな後押しになります。この国民大集会の中で示される拉致問題の早期解決という国民の総意と、オールジャパンによる取り組みが北朝鮮に対するメッセージとなります。皆様お一人お一人のお力をいただきながら、政府として解決に取り組んでいく所存であります。よろしくお願いいたします。
安倍総理と山谷拉致問題担当大臣の国民大集会における挨拶をお聞きいただきました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月26日、2030年の朝鮮半島の展望について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2030年の日米同盟の在り方についてのプロジェクトが今進んでおりまして、その会議が最近東京でありまして、そこで2030年の朝鮮半島がどうなっているかという、その展望についてもいろいろと議論をいたしました。やはり現時点におきまして、日本とアメリカにとっての非常に大きな関心事になりますのは、北朝鮮が崩壊するかどうかということであります。依然として我々は北朝鮮が崩壊する可能性があるというふうに日本でもアメリカでも多くの人たちが見ているということになりますが、それは北朝鮮の経済再建あるいは経済建設がうまくいかないであろうと考えられるからであります。もちろん昨年から北朝鮮は経済建設に大変力を入れていると、さらに人民生活向上のための努力も一生懸命やっていると、それも認めるわけでありますが、しかし北朝鮮が経済を発展させるためには日本、アメリカ、韓国というこの3カ国との関係改善が不可欠といいますか大前提になります。で、その展望がないということが問題なわけでありまして、すなわち日本、アメリカ、韓国と北朝鮮が関係を改善するためには核兵器を放棄しなければなりません。しかし現時点において北朝鮮が核兵器を放棄する可能性はほとんどないと我々は見ておるわけでありまして、だとするならば日米韓3国と北朝鮮の関係が進展することもないわけでありまして、したがって北朝鮮の経済再建はうまくいかないと、しかもその状況の中で今は金正恩体制ですが、若い指導者、経験が足らない指導者が今北朝鮮を指導しておりますが、それに対する国内の不満というのが非常に強くなるのではないか、結果として北朝鮮は崩壊するかもしれないという、そういう関心であります。しかし振り返ってみますと、1994年から20年間も間、やはり日本、アメリカでは北朝鮮が崩壊するのではないかということを常に考えてきました。それは経済がやはりうまくいかないということでありますが、しかし現実は94年に金日成主席が死去した後、すぐさま崩壊するかと思われていたのですが、それもなく、20年間北朝鮮は崩壊せずにしたわけであります。世界の例を見てみますと、民主化の動き、民衆の放棄、それによって体制が変革する、政権が変わるといったようなことは、実は経済状況が非常に苦しい時に起こるのではなくて、経済が少し再建されて上向きになった時に起こるということが、歴史の示すところであろうかと思います。最近では中東において、ジャスミン革命と呼ばれるような動きがありました。1980年代にはフィリピン、韓国、台湾で民主化の動きがあって、政権が変わる、体制が変わるということがありましたけれども、それはすべて経済がある程度成長して良くなってからの話である。そう考えてみますと、北朝鮮には今後15年ぐらいの間にですね、経済がそこまで再建されて好転するという見通しがほとんどないわけでありますから、したがってそういう内的な内在的な要因で北朝鮮が崩壊する可能性というのはやはり小さいのかもしれないと、そういうことが言えるわけであります。しかし、そういう内的な要因で崩壊しないとしてもですね、外的な要因による崩壊、その結果としての統一というのは当然あり得るということになりますし、むしろその部分がこれから15年先、2030年を展望する際には注目されるであろうというのが、現在の日本やアメリカでの大きな議論の一つであると言っていいかと思います。すなわち外的な要因による変化といえば、これはやはり中国の朝鮮半島に対する姿勢が変わるかどうかということであります。別の言い方をすれば、中国が統一韓国を受け入れるか、韓国による統一を受け入れるのかどうかということになります。これまで中国は明らかに韓国による統一、統一韓国に反対してきたと考えられます。北朝鮮を一種の緩衝地帯にしたいと、 中国は常に考えてきた。まあ、それは北朝鮮があることで民主主義、あるいは米韓同盟、あるいはアメリカというものと直接、まあ、対峙することがないという、そのために北朝鮮が必要であるという考え方であったと、まあ、見てきたわけですが、最近中国の見方ずいぶん変わってきているようであると。中国は大変大きな自信を持ってですね、統一韓国であっても構わないと。統一韓国そのものがアメリカに対する干渉地帯になるんだという考え方も出てきているようですので、まあ、そうなりますと2030年までの間に中国が姿勢を変えて統一韓国を受け入れるということで北朝鮮が崩壊し朝鮮半島が統一するかもしれないという、まあ、その可能性を現在我々は注目しなければいけないと、まあ、そういう議論をいたしました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。 この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。